藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今月は2日にわたり、リーフセーフジャパンの SDGs の取り組みについてご紹介をしていきます。お話しいただきますのは、リーフセーフジャパン代表でいらっしゃいます、酒井博美さんです。2日にわたり、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは初めに、リーフセーフジャパン、どんな活動をしていらっしゃる団体なのかご紹介をお願いします。
はい、まずこのリーフっていうのはサンゴ礁を意味していて、私たちは日本をサンゴに優しい国にしたいという思いから2022年に立ち上げて、現在もサンゴ礁教育の普及活動を行っています。
現在サンゴ礁教育の普及活動を行っていらっしゃる団体ということです。具体的にはリーフセーフジャパン、どんな事業をされていらっしゃるのか詳しく教えてください。
2022年の立ち上げと同時に、まずクラウドファンディングを行って、でその資金を元手に、サンゴの白化現象、サンゴがこうブリーチ液につけたように真っ白になってしまう現象にスポットを当てたドキュメンタリー映画を株式会社 DA ビジョン様と制作いたしました。そしてその後は各地で上映会を行ったり、あとはトークイベントや学校の授業で登壇させていただいたり、海の展示会を行ったりと、いろいろな方法で海の美しさと、あとは現状を伝えています。
そのドキュメンタリー映画を作られたことがきっかけで、この団体も立ち上げられたということです。リーフセーフジャパンを立ち上げようと思ったきっかけをご紹介お願いいたします。
はい、2022年に起きたものすごい大規模なサンゴの白化現象がきっかけでした。もうそもそもサンゴって何なのかとか、あとはじゃあ白化現象って一体何が起きてそうなってしまうのかっていうことをほとんどの人が知らないんですね。なのでもっとたくさんの人にそれを知ってほしいなという思いからドキュメンタリー制作を始めて、その流れでそのまま私たちが団体になったという流れです。
サンゴって沖縄の海にすごく綺麗にあるなとかっていう風に、綺麗な海にあるイメージなんですけれども、サンゴって実際どんなものなのかっていうのもご紹介いただいてもいいですか。
はい、びっくりなんですけど、実はサンゴって動物なんですね。四方動物といって、クラゲとかイソギンチャクと同じ分類の動物です。そしておっしゃっていたように、やっぱり南国の海にこう生きているものだなというイメージがあるかと思うんですが、ここ藤沢の目の前に広がっている相模湾にも生息していて、私もシュノーケルでお友達に連れて行ってもらって、実際にサンゴを見ることができました。
このサンゴ、海の中で大切な役目を果たしていると思うんですけれども、どのようなことをしているのかについても教えてください。
はい、サンゴ礁と一言で言っても、実はたくさんの生き物、例えばエビやカニや魚の住みかだったり、産卵の場所や保育の場所になっていたりして、およそ9万種類の生き物がサンゴ礁に依存して生きていると考えられてます。なのでサンゴを未来に残すこと、すなわち9万種類の生き物をしっかりと未来に残すことができるということになります。
9万種類というのはすごい数ですよね。それだけたくさんの生き物が住んでいるサンゴ礁なんですけれども、白化現象と先ほど酒井さんお話しいただいてましたが、これはどういった現象なのかも教えてください。
はい、サンゴが白くなってしまう現象はたくさんの原因がありまして、一番は海水温が高くなってしまう、海水温の上昇がサンゴにとって大きなストレスになります。あとは私たちが使っている一般的な日焼け止めやメイクに含まれている成分が発火を後押ししたり、あとは開発による土砂崩れだったり、いろんな要因がサンゴを苦しめて発火、とっても元気がない状態に追いやってしまうんです。
人間の生活によって長く培われてきて大きくなっていたサンゴというものが、どんどん白化現象で弱ってきてしまっているということなんですね。そういったこともなかなかお話聞かないと学ぶ機会がないので、サンゴ礁についてお話をして、こう理解を深めていっていただきたいなというふうに思います。こうした活動していらっしゃいますリーフセーフジャパンですけれども、藤沢市内での取り組みの実績があれば教えてください。
はい、2023年に完成したドキュメンタリー映画は、藤沢市でも2回上映会を開催させていただきました。 そして今後ですね、やってみたいことがありまして、私たちは海の展示会を時々行っています。で、内容としては海の中の写真を飾ったり、あとは海について学べる本を並べたり、あとはビーチに流れ着く漂着物を展示して、子どもも大人も触れる展示会として楽しんでいただくような活動をしていて、サーファーの街藤沢でなかなか海の中を知る機会がない方にも、ぜひ触れていただきたいなと思う内容になっております。
藤沢市、海で楽しまれる方たくさんいらっしゃると思います。今後はこのリーフセーフジャパンの活動で海の中についても学んでいく機会が増えていくと思います。それでは藤沢 SDGs 競争パートナーとして、今回リーフセーフジャパンが登録することになったきっかけを教えてください。
はい、きっかけはいつもすごく活動を応援してくれてるお友達の勧めで登録を決めました。私自身、横浜市から藤沢市へ移住してもう10年ほど経ちますので、やっぱりいろいろな活動されている方とつながりたいという思いと、あとは住んでる地域にしっかり貢献していきたい、そして何よりもやっぱりここ藤沢湘南でもっとサンゴ礁の教育を広めたいという思いから登録を決めました。
実際に酒井さんも藤沢にお住まいということで、海の大切さ、そしてサンゴ礁の大切さというものを広めていきたいということで登録をされました。こうしたリーフセーフジャパンの活動をされていらっしゃいます酒井さん、 SDGs に関して日頃考えていること、感じていることを1日目の終わりに教えてください。
はい、この SDGs という言葉はもう皆さん何回も何回も聞いてきたかなと思うんですが、まだまだどこかで自分個人でできることはないなとか、あんまり自分には関係ないなって思っている方が少なくないかなというふうに感じます。ですが、すでにすごく暑い日が続いていて、子どもたちは思うように外で遊べなかったりとか、お野菜が高くて買えなかったり、こう生きにくいなって感じる世界を作ってしまったのは、やっぱり私たち大人だなというふうに感じるので、まずは目の前にある毎日の暮らしをしっかりとこう未来を考えて愛情のある選択に変えていけることが、暮らしやすい豊かな世界の一歩だと思ってます。
すごく今の愛情のある選択という言葉が印象に残りました。地球を守ろうっていうと急に遠い目標に感じてしまいますが、日々の暮らしの中で地球に、そして人に愛情のある選択をしていくっていうのが大切なのかなというふうに感じました。今週は2日にわたりリーフセーフジャパンの SDGs の取り組みについてお話をお伺いしております。1日目、お話をいただきましたのはリーフセーフジャパン代表の酒井ひろみさんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。